とうとう4週にわたってこの話を続けさせていただくことになりまして、もう今日はお天正岳から円山荘を経由して中房温泉の登山口まで帰るというルートになりますので、ちょっとまた画面共有をさせていただきます。先週がね、この写真、稜線のこの素晴らしい景色で締めくくらさせてもらったと思うんですけど、こっからですね、まず宿泊した円山荘ですね。この円山荘に向かってひたすら戻ると。これね、山登ったことある人は分かってると思うんですけど、下りって意外とあっという間なんですよ。偉いんですけど。なんでかっていうと、もう本当に来た道をただひたすら変えるだけなので、行きのその登りよりも帰りの方が写真撮らないと思うんですよ。なので、
確かに
帰りの写真ってほぼないんですよ。もう本当にね、私もあれ帰り写真ないわと思いながら今見てるんですけど、もうこんな感じでね、ずーっともうひたすら
今いわゆるこれ袋やん、往路袋で言ったら袋に入っとる状態やん、はいはい、全く同じ道を戻っていくの？
またそうです、今日は今回は全く同じ道を戻ります。
あ、そうなんや。
で、これですね、私最後にも言おうかなと思っておったんですけど、実を言うと表銀座コースっていうのは、ちょっとこれ一回地図に戻りますね。この中房温泉からずーっと登って円山荘でお天正岳、この先が続くんですよ。実を言うと常念岳っていう山があって、で常念岳のその登山口に降りるっていうのがその表銀座コースを全部表すんですけども、それをだいたい一泊二日ないし二泊三日するのがやっぱり山としては一番面白いって言われるんです。いずれ私はテントを背負ってそれをしたいなぁと思っておるんですけども、今回はまあ円山荘に泊まりたいということとお天正岳に行きたかったということで、ここで今回は引き下がったという形になっております。
なるほどな、はい、そういうことか。
向こうまで行ったらもう一泊もう一晩ちょっと泊まらせてもらって、はい、もう二日ぐらい仕事を休ませてもらうことになってたと
思う。なるほど、はい。いや、別に来年は休んで行ってもうたらいいんやけどもさな。
ありがとうございます。
これさ、ちなみに、これぐらいの登山で、
はい。
マックス何泊ぐらいが限界？
これでしたら一泊でしょうね。
でも二泊とかする人おるわけやろ？
います。やっぱり自分の足との相談ですよね。健脚な人は、これ、日帰りで行くんですよ。
あなたは危険客やんか、十二分に危険客やんか。
いや、私は一泊してるんですけど、うん、もっと険客な人は朝早くから登ってお天正岳まで行って日が暮れるうちに降りるんですよ。
そうな、
そんな方々もいらっしゃるんです。
じゃあ今秀樹でさえこういう工程で北アルプスでっていうと一泊ぐらいがまあ限界かなっていうことを、
このルートで行くと私はやっぱりどっかで一泊しないと無理だと思います。日帰りでは多分無理かなと思います。
いや、違うの違うの。せいで2泊とか3泊とか、
はい。
4泊とか、どこがマックスか聞きたいの、
うん。あ、山ん中で何泊できるかってことですか？
そう。この、こういう、いわゆるこういう登山でね、そのガチの、なんていうの、めっちゃ標高高い海外の山とかじゃなくて。
うん。それで言うと、装備によってきます。僕は、何泊でもやろうとしたらできます。ただ、そういった、装備もなければ、その3泊するなら3泊分のご飯を持たなければなりませんし、で、それためのザック、そのリュック、大きいリュックも買わなきませんし、ってなってくるので、今、自分ができるのは山小屋で1泊ですね。装備的に言うと。ですので、例えばもっと50リットルのザックとか、60リットルのザック背負って、テント背負ってってなったら、ご飯もいっぱい詰め込んでってなったら、3泊4泊っていうのはいけると思います。それし始めたら、もう本当に楽しくて仕方がないでしょうねって思いますね。
戻ってこなくなっちゃうんですよね。
そうですね。
事務所に。
今自分が持っている装備で言うんであれば、この一泊が限界ですね。で、今徐々にまあ、言ってしまうと、一泊山小屋ではない参考、山歩きをするために装備を今蓄えてるんですけど、 うん、今ある程度装備は揃ってきたので、それを入れるザックが欲しいなと今ちょっと思ってるんですけど、それさえあれば、でもその分やっぱり今度荷物が重くなるので、そんな足を使うことになってくると、今まで以上に歩けなくなるんで、それを見越した、その計画を立てていかなければならないっていう話になるんですけど。
なるほどなぁ、はい。俺今50キロ入るザックねだられてる？
あれバレました。冗談です。
いやでもこれ何泊かっていうのを1年ずつ伸ばしていくっていうのも面白いな、そうやって道具揃えて。
うん、そうですね。ですのでやっぱりその結構そのザックでも40リットル、50リットル、45リットルとかもう本当に細かく分かれてるので、なかなかすごい大変ですよね。買い物するというか、その自分に合ったものを買いたいですし。
そういうことやね。
難しいです。
今の装備では一泊二日が限界だから同じ道を戻っとるってことやな。
そうですね。
なるほど。
はい。で、もう本当にすいません。写真もあんまり少ないんですけど、これ赤丸したところが円山荘ここにあるんですよ。
あ、見えるやん。ちゃんと。
これ、アップになりますかね。あ、なるわ。これ赤いの見えますよね。これ山小屋です。ここまで今からひたすら帰るっていう。
いやー、このアップダウンきつそうですね。
ええ、すごい偉いです。
何時間ぐらい歩くんですか？
これでね、ごめんなさい。そうですね、3時間半ぐらいで円山荘に戻ったと思います。ここにですね、先週でしたかね。ここでね、滑落された方がいらっしゃったみたいですね。
ああ、そう。
ニュースに出てました。この近辺です。こことは言いませんけど、この辺でちょっと滑落したっていうニュースをちらっと聞いて、ああ、よかった、僕は滑落しなくてと思ってました。
本当やな。
本当にもう山っていうのは気を抜いてしまうと危険があるなっていつも思ってはいるんですけど、そんな感じのことを時々、やっぱり自分が歩いたコースで滑落事故とか、行方不明になられたとかって聞いてしまうと、やっぱり気抜いたらあかんなって本当に思いますね。
この方助かったん？命は。
ちょっとまだわからないです。病院に運ばれたというふうな話でしか聞いてないですね。はい。これでも本当に帰りもね、すっごい気持ちのいい稜線でしたけど、ただ、結構な疲労感が襲ってましたね。なかなか偉かったなっていうのが本当に印象です。ただ、やっぱり帰るとなると、この距離になってくるともう、あ、帰らなあかんねやってなるんですよ。この景色を、が、私の、引っ張るんですよね。もう帰らさんといてほしいよなって思うんですけど。もう一泊泊まってもいいんちゃうかなって思うんですけど、やっぱりそれがすごい、あ、帰らなあかんと思って。高速乗って帰らなあかんと思って。
その伸ばしとる後ろ髪を引っ張るわけね。
そうそうです、そうです。この後ろ髪を引っ張られるわけですよ。で、まあ、ずーっとひたすら、でもね、やっぱりこれ、だから、11時ぐらいから13時ぐらいまでかけて、ここに行くんですけど、ですね、逆に言うと、大転送に泊まる方々は、ちょうど登ってくるわけですよ。すれ違う方々は、だいたい大転送に泊まる方々なんですよ。で、ちょっと休憩とかで会うと、あれ今日はどっからどこまで行くんですかって言われたもんで、あ、円山荘に昨日泊まって、今、お天正岳登って帰ってきてるんですって言うと、あ、じゃあ今日も円山荘泊まるんですねって言われるんですよ。いやいや、今日もう降りますよ。じゃあ、ってみんなに驚かれるっていうことが、しばしばあって、うん。無理やり帰りますって言って、もう帰らんと明日仕事なんでって言いながら、大変ですねって笑われながら、本当に老若男女。若い方もいらっしゃれば、本当にお年寄りと言ったら失礼ですけど、びっくりするぐらいの年配の方々も歩いてらっしゃるので、大丈夫かなと思いながらいつも思ってます。この円山荘に着いたのが1時から1時半頃の間だったと思うんですけど、もう、一旦休憩して、で、ここでまた水がもう空になってしまったもんで、円山荘の方に、すいません、実は、昨日円山荘泊まったんですけど、お水いただけないですかって言ったら、あ、昨日泊まられた方だったらいいですよって言われたもんで、お水またボトルに2リットルぐらいを補充して。
ああ、それはよかったな。
はい。もうやっぱり水がなくなるっていうのがもう本当に不安なので、もしも行方、滑落してしまったとか、なった時にもう、 そのことも考えなければならないので、やっぱり水は余分にでも持っときたいので、そこで2リットル入れて、で、またそこから下山をしていくんですよ。こっからはね、もうあとはもう下山だけなので、結構スタスタスターと行きました。でね、行きで説明させてもらった合戦小屋あったじゃないですか。
あった。一周目。このちょっと秀樹、
はい。
この4周目の写真の少なさに、やや驚いてる。
そうなんですよ。これね、私もいつもそうなんですけども、帰りはとりあえずひたすら帰るっていうことに徹しているので。
まあそういうもんなんやろな、せやで。
強いて言うならその合戦小屋で撮ったこれ。
あおしるこ。
そう。一周目でご紹介させてもらったおしるこを。
はいはい。
おー、美味しい。
最後に食べようと思って。
絶対美味しいですよね。いいな。
で、美味しそう。
これがもしかしてないんじゃないのかなってちょっと思いながら下ってくるんですよ。売り切れたとか。
あ
日曜日なんで、もうみんな食べてなくなってたらどうしようとか。で、登ってくる人はもう大体登り切ってるので、もう店自体が閉まっとったら、店っていうか、小屋自体が閉まっとったらどうしようとか、いろいろ考えながら来たんですけど、結局、おしるこにありつけまして。
ああ、それよかったね。
めっちゃうまかった。めっちゃうまかったですね、このおし
るこ。糖分の補給ですね。疲れが癒えますよね。
本当にそうですよ。で、おしるこ食べて、200円払ってトイレして、で、もう最後はもうひたすら下山するっていう風な形なんですけど。
帰りのあっさりした感じ。
私もね、この話、分かってたんですけど、帰りこんな写真撮らんなかっていうぐらい撮ってないんですよ。
性格めっちゃ出てるわ。
これ違うルートで帰っとったら、例えば周回コースみたいに写真撮るんでしょうね。
本当にもう。めっちゃ性格よう出てる。
もうひたすら変えるっていうことに徹してたんで。
何を知る子だけちゃんと撮った。
で、ちなみにですね、これがまあ、合戦小屋ですよね。で、行きで説明しなかったんですけど、実はこの登山口から行くと、第1ベンチ、第2ベンチ、第3ベンチ、これが富士見台っていうところがあるんですけど、意外とこれが私の中で4号目、3号目、2号目、1号目みたいな感じがあったんですよ。で、まあ、ひたすらばーって降りてきたんですけど、もうここでね、意外と私の中ではもうちょっと足これ以上限界かもしれんって思ってたんです。
で、
本当に、これでも今から高速乗って帰らなあかんし、そのまあ高速最悪どっかでね、サービスエリアで車なんか寝たらええわと思いながら、帰ってるんですけど、結構な足の疲労感が、この第2ベンチを過ぎたあたりで感じてたんです。そうしたらね、この第1ベンチの直前で、一人年配の方が、もう私よりもひどい疲労感があるような感じだったんですよ。ねえ、もう、申し訳ない。もう、でも私より絶対にベテランな装備をしてらっしゃいますし、うん、もうこの人に、でも声かけ合うわけにもいかんしなと思って、勇気を振り絞って、で、大丈夫ですかって声かけたんですけど、大丈夫やみたいなこと言われたもんで、あ、そうですよねと思いながら、もし偉かったら、僕、ポール、ストック、杖を持ってたんで、これ使いますかって言ったんです。そしたらその、まあ、年配の方は、いや、もうそれを借りても、返すにはもう降りるには時間がかかるで、こんな借りるわけにはいかんで、ゆっくり降りてくから大丈夫やみたいな感じで言われて、あ、そうですかって。でもやっぱりね、その自分もその山はあんまり知らないわけですから、その先輩に対して失礼やなって思いながら、わかりました。じゃあすいません、先行かせていただきますって言って先行ったんですけど、その方が一番やっぱり僕たち最後の最後まで心残りで下山してるんですけど、
一応、お一人だったの？
お一人なんですよ。
ああ、そうか。
で、その後登山口にその、まあ小屋があるんですけど、そこの係員の方にはちょっとちらっと話をしてはいるんですけど、そういう方がいらっしゃいました、とは言って帰ってきたんですけど、それでもやっぱり気にはなるなと思いながら、でもニュースには何も上がってこなかったんで、まあ大丈夫やったんやなと思って。っていう下山です。
つまり下山ってそういうもんなんやろな。
そうですね。やっぱりもう本当に、下りの方が偉いってよく登山で言うじゃないですか。
うん、
本当に下りの方が僕偉いと思うんですよ。 ただ、上りを経験してからの下りなので、下りの方が偉いなって僕はいつも思うんですけど、下りっていうのはやっぱり足にすっごいきますね。
踏ん張りますもんね。
はい。もうその通り、おっしゃる通りですね。
ね。
もう、上りとは違う筋肉使ってますね。
ブレーキかけないかんのでね、余計疲れますよね。
で、車まで、駐車場まで着いて、そう、ある程度着替えを済まして、ね、このね、さっきから言ってる中房温泉って言ってるじゃないですか、私、ずっと。この中房温泉に入ろうとしたら、タイムオーバーやったんですよ。5時までやったんですよ。僕5時10分ぐらいに降りてきたんですよ。
10分
ぐらい。間に合わなくて、で、調べて近くの日帰り温泉調べて、日帰り温泉に入って、そうそう、日帰り温泉に入ったとこぐらいで、
いや、その言い方気を失ったんです、みたいな。
私もそんな感じで何が起こったんですか
伊藤主任でしたよね ?LINE くださったの。違いましたっけ、うん、あ、今から高速乗り継いで帰るところです。ありがとうございます。返した覚えが。あ、違うわ。あれ誰でした
私やな。
でしたよね。
うん。来たね、そんな。
なんか無事帰ったみたいな感じで来たもんね。今から高速乗って帰るところです。ありがとうございます。で返した覚えがあります。
事
実、半分気を失ってるやん。
そうです、そうです。で、そっからもう4時間ですね。高速乗り継いで、ひたすら帰るっていうことでした。もうあの、コーヒー、レッドブルみたいな感じで。
危ない
。でもね、やっぱり
戦いですか。
いや、そんなことないですよ。テンションは高ぶってるので、意外とその眠たいってことはなかったですね。高速の期間中で。ですね、意外と思ってるより、あ、着いたみたいな感じで帰れました。帰ってからも逆にちょっと寝れなかったぐらいですね。そんな下山、簡単な下山です。すいません。本当に申し訳ありません。
4週目、前半割と多めに突っ込んどいてよかったわ。すっかすかやんけ。降りて帰って、あ、そういや、ぜんざい食うて。まあでも、登山ってそういうもんなんかな。秀樹の話聞いとらんかったら、なんか下山は下山ですごいドラマがあんのかなと思うけど。
これは、でもやっぱりその、私トータル的にいつも思うんですけど、僕というフィルターを通して皆さんがこのつば黒岳とかお天正岳を知ったわけじゃないですか。でもこれ私じゃなかったらもっと違う説明の仕方してくださる人もいらっしゃいますし、僕の脚力でこのルートですけど、もっと健脚な方々は違う話の勝ち方をされるだろうし。
いやでもな、秀樹。
はい。
これ以上本当に健脚でガチな登山家の話を聞きたくはございません。秀樹やでおもろいんやって。
ありがとうございます。多分その、やっぱり僕がまだ登山家っていうのも失礼なぐらい初心者なので、だから皆さんにとっては聞きやすかったらとても嬉しかったです。
はい、これも秀樹だから4週聞けるんですわ。
ありがとうございます。
こんなもっと専門用語出てきて本当のこと言われても、飽きるわ。無理やわ。
で、これもしよかったらですけど、もっとなんか皆さん突っ込みたいことって、もしあるんであれば、すいませんが、もう2週行きますか。
行こう行こう。そのなんか行き帰りとか、含めて精神的なものとか、
はい。
まあもう途中で終わってるけど、帰ってきた時、次の仕事行く時にどんな気持ちなんかとか、そういうようなことも含めて、私個人的には、聞きたいことはありますよ。
ぜひじゃあよかったら来週、再来週はその番外編じゃないですけど、それで行きましょうか。
そう、余談編で行きましょう。
はい。すいません。6週引っ張る形になりますが、皆様、これからもよろしくお願いします。はい。じゃあ今日はお疲れ様でした。
お疲れ様でした。